皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は音が消えるです。音が消えるっていうのはなんか不思議な表現だと思いますけども、実は私は長崎のですね、原爆資料館行ったことありまして、あそこにその原爆のいろんな資料が展示してあるんですが、まあその原爆投下直後からですね、こう本当にその大変な状況が広がるんですけども、その時にその街から音が消えたっていう表現がですね、そのあったのをなんか覚えてるんですよ。もうもちろん爆心地の周り跡形もなくみんなぶっ壊れちゃうわけですけども、その建物や人の生活がこう止まるだけではなくて、音が消えた街っていうような表現があったのがすごく印象的なんですね。音が消えるっていうのは本当にすごいことで、例えばなんか本当に気持ちの悪い日って鳥も鳴かないんですよね。普段はなんかピチピチピピピピなんか鳥が鳴いてんのに、なんか気味の悪い日って鳥の鳴き声も聞こえなくなるんですよね。あれ本当に何か不思議で、それからなんかちょっと変な話なんですけどもね、昔そのどっかお葬儀場にですね、誰かの葬儀に行ったことあるんですよ。でその時ね、隣の部屋でも葬儀やってて、その隣の部屋の葬儀がですね、どうも若い人なんですね。なんか中年のお父さんみたいな方が亡くなったようで、まあその奥さんや子供さんみたいな人たちがそこにいるわけですね。でこれからいよいよ出棺だっていう時に蓋を取ってお花とか入れますよね。一番この辛い時ですけども、まあそれをこうなんか隣やってんですね。なんか一体どっちの葬式に来てるんだって言われちゃうんだけど、やっぱその参列してますから両方見えちゃうわけですよね。本来行くべきお葬儀の方後ろの方でこう参列してますが、隣も見えちゃうわけですよね。でところがね、一番辛い時のはずなのに誰も何も声を発しないんですよね。シンと静まり返っていて、なんかその異様に音がしないんですよね、その最後のお別れの時に。それすごく印象的に覚えていて、ああなんか本当にその人って本当に辛く悲しいと声も出ないってこのことなのかということを、なんかよくその時実感した覚えがあるんですよね。本当に全く声が消えちゃっていたのをよく覚えてるんですね。でなんか最近ですね、本当にその日本あちこち行ってもですね、この人に関係する音が消えちゃったところってすごく多いんですよね。まあ簡単なこと言うならば、例えばシャッター通りになっちゃった商店街歩くとですね、シャッターガタガタいう音しか聞こえませんですね。あるいはたまにそんなところでですね、こうテープ回してなんか音楽流してることがあって、ね、なんかやめりゃいいのになんかね、あんまりその品の良くない音楽をですね、こういつも流してますよね。しかしその人のなんかなりわいの声、なりわいの音がですね、全く聞こえてこないんですね。あるいはその夜の街って言うんでしょうかね、繁華街なんか行きましてもね、昔みたいにはしゃいでる人があまりいないんですよね。こうベラベラベラベラ喋ってる人いるんですがね、こう楽しくはしゃいでる人ってあんまりいないんですよね。やっぱりなんつうのかな、なんとなく押し黙ったような雰囲気で、で喧嘩してる声は多いですよね。喧嘩してる声は多いんだけども、何かこう生き生きとした音が伝わってくるような、なんかそんな繁華街お店があんまりないですよね。それで電車の中もそうですよね。電車の中って特に通勤電車なんて異様に静かですよね。あれ地方都市行って電車に乗るとみんなよく喋ってんですよね。びっくりしますよ。東京だけですよ、あの電車なんか静かなのは。みんな結構ベチャベチャベチャベチャ喋っていて、それは東京ほど電車混んでないからっていうのもあるんですが、しかしホームなんかでもですね、結構みんなベチャベチャベチャベチャ喋ってますよね。なんか東京ってあれだけ人がいるのに、みんな本当に音を立てずに黙っているんですよね。あれがまあ東京の雰囲気っちゃその東京の雰囲気なんでしょうけども、とにかく音がしないんですね。音が消えてしまってるんですね。何か本当にこの今の我々のこの生活ってですね、 もちろんその建物はあるし、一応人も、ね、1億2000何百万人まだいるんだけども、何かだんだんこの音が聞こえなくなるぐらいエネルギーのレベルが落ち始めてんじゃないんでしょうかね。つくづくとなんか最近そういうことを感じるんですよ。音が消えた街っていうのは必ずしもその原爆の被災地だけではなくてですね、実はいろんなところで今その音が消えた街っていうのが広がっていってんじゃないかなと思うんですね。改めて言うまでもなく、その音も当然これはエネルギーなんですよね。量子の考え方を持ち出すまでもなく、これはもうエネルギーですから、この言葉からもう全てが始まるわけで、ですからこの音がすごく大事なんですよ。音から全てが始まるわけですよね。昨日もなんか子供がですね、昨日じゃない何日か前ですね、なんかゲゲゲの鬼太郎で劇場版のなんか CD かなんか見てんですね、 DVD で、劇場版でなんか俳優がやるゲゲの鬼太郎をですね去年やったらしいんです。なんかそれをなんか見ていて、でその妖怪をですね封印する音楽ってなんですね。でショーとかカッコとかですねビワとか出てくるんだけど、七力が出てくるんですがね、流敵が出てこないんですよ。流敵が出てこなくて、あーとなんか思いましてね、流敵ってその竜の笛って書くんですね。天と地をつなぐですね、まあ、その笛なんですよ。すごくこれ明るい音が出るんですね。でもなんかそれ以外の楽器ってなんかちょっととぼけたような独特の音が出るんですよ。七力とかね、いい音なんだけどね、なんかほわーんとした音が出るんですね。で琵琶もそうですよね、独特の音なんですね。なんかこの天と通ずるような音が出れば、そんなもう一瞬にしてですね妖怪なんか消えてなくなっちゃうんだろうけども、だからそれじゃやっぱりね、ゲゲの鬼太郎ならないんだね。妖怪を妖怪らしく封じ込めるその音にね、流敵がないんだね。あれでだから中世のね、何ですかあれ、お能のね、能管でも出てくればですね、もっともっと妖怪らしくなったと思うんですが、なんかやっぱり音ってすごく大事で、その明るく元気な温かい音が出るとやっぱりその周り明るく温かくなるんですが、不気味な音が広がるとやっぱり不気味になっていくんですよね。で音がないということは何にもないっていうわけで、息を潜めてれば息を潜めた異様な静けさっていうのが出てくるんですよ。異様な静けさっていうのは逆に言うとあれも一つの音なんですね。みんなあえてこの息を止めてるようななんか緊張感の音ってあるんですね。でもなんかそうじゃないんですよね。もう本当に音がしない、存在しないっていうような風になってくると、やっぱ何もなくなっちゃうんだね、それね。なんか最近の日本って本当にそこまでなんか来てるような感じがして、これはなんか非常に重大なことだなと思うんですね。で私も10年前からリーダーシップを勉強させていただいていて、前回その意思決定の基本の話をしましたけども、今度ベッティン先生いらっしゃいますよぜひ皆さん会ってみられてください。私どもの藤原事務所のホームページにこうありますけどもね、初めてお会いになられる方のオープン、セミナーってありますので、ベッティン先生一日お話してくださいますから、ぜひそれ聞いてみられたらいいと思います。おそらくその昔の昭和時代の活気あふれる日本企業を知っている方は、なんかこれ昔聞いた話と同じだと思われると思います。そうなんです。そのベティ先生はじめアメリカやヨーロッパのですねリーダーシップの先生たちが、教えている温かい、明るく温かいリーダーシップって、基本は80年代の日本企業なんです。80年代の日本企業の成功を分析して、作った理論ですから、それをなんかね我々英語で聞いてて、もちろん通訳つきますけどね、聞いてるわけで、なんかいろいろとですね日本も考えなきゃならないですよね。昔我々がですね無意識でやってた本当にいいものが継承する人がいなくなっちゃって、今我々はそれを英語で学ばなきゃならないですからね、これは困ったことだなと思うんですが、まあいいですよ、ぜひ聞いてみてください。そうするとですね、その先生のお話聞いてると、ああなるほど、なんであの会社は潰れるのかと、なんで自分の職場はこんなにも辛いのかってことがよくわかりますから、私は10年前にそれを聞いてですね、その辺が本当によくわかりました。ぜひそれ聞いてみていただきたいと思いますね。これからすでにベティン先生の教科書で勉強された方はアドバンスコースが用意されてますので、まあ改めてね、この10年みんないろんな苦労をしてやっとここまでこぎつけて、しかもこの間その時代は恐怖のリーダーシップの方に走りましたからね、正反対に走ったわけですよ。
我々が学んだリーダーシップと正反対の恐怖のリーダーシップがこの10年世界を覆ってましたからね。でやっとこれがですね、みんなその消えてなくなろうとしてるわけなんで、やっとですね、その明るく温かいリーダーシップを表にですね広げられる時が来たわけですよ。ですからそれ改めてこれからどうしようかと、ね、現代に合わせてもう少し勉強しようというのがですね、まあ、上級編なんで、ぜひまたね過去に研修受けられた方はぜひこちらの方も来ていただきたいと思うんですが、まあちょっと話が逸れちゃいましたけど、このベティン先生のリーダーシップなんかでも基本は音なんですね、声なんです。声が大変大事で、声に出してやっぱりリーダーが話をして、それからみんなの話を聞くっていうことも大事なんですね。喋らないっていうことも一つのメッセージなんですよ。喋らないっていうこともメッセージですから、だからその単に聞こえることではものだけではなくて、何が聞こえないかということもですねよく考えていかないと、リーダーシップって仕事ができないんですよね。まあそういうこともベティン先生のね、その研修の中で多分触れられると思いますけどもね、そういうもんなんですよ。ですからリーダーシップなんていうのも音は基本なんですよ。音は基本で、この音を持って、まあ言霊っちゃ言霊ですね、言霊を持ってですね、全部その人も組織を動かすんですね。したがって音が消えるというのはですね、これは由々しきことでありまして、組織をこう、なんていうのかな、動かしている、その根本的なエネルギーがなくなっちゃうってことですよね。宇宙にはこの音が鳴り響いてんだと、あまりに音が大きいに聞こえないんだと、まあ、言ったのがその出口鬼三郎ですけども、まあなかなかそういうものなのかもしれませんね。でも本当になんて言いますかね、我々が主体的に声を出して、組織も主体的に声を出して、何か新しいことやっていかないと、もう未来が目の前でこうなくなっていくわけですね。それぐらいなんか今我々は恐ろしいところに来てるんじゃないかなと思うんですよ。とにかくですね、その全てがこう崩壊していくときに、さあどっから新しいも始めるんですかと、金を持ってくればいいんですかと、金をすればいいんですか、いや違う、中身のない金を吸ったって消えてなくなっちゃうだけなんで、まあその中身が整ってから金がつけばうまくいくわけで、その中身を作るその元はやっぱり音なんですよね。音がその最初に出てきて、音として音が人に作用をして、その気にさせて行動させる、そこからこう全てが始まるわけですね。だからやっぱちゃんと喋れないとかいうのは非常に大きな問題だし、人の話をちゃんと聞けないっていうのもこれまた非常に大きな問題なんですね。音がいろんな情報のやり取りしてますから。音楽もそうですよね。やっぱりこの何十年かデジタル音楽が結構流行っちゃって、まあそれはね、一つの時代だからしょうがないんでしょうけども、しかしデジタル音楽とか聞いてると疲れてきますよね。間違いなく疲れてきて、やっぱ本物じゃないですもんね。必ずなんかやっぱりそこでねサンプリングされてるわけですから、やっぱりその異質なものをだんだん感じてきますよね。本物ってやっぱりそのある種独特の揺らぎが音の中にありますので、この揺らぎがまさに自然そのものなんですね。自然そのものだから、この揺らぎの中にですね、なんか様々なメッセージが込められていて、そのメッセージを受け取ることで我々はですね、なんかすごく安心するんですよね。だからやっぱりそういう、なんつうのかな、本物の音でないとダメで、デジタル音楽なんて今一生懸命やってんだけど、あんなことやってんなら、それこそハーモニカでも何でもいいですからね。自分で本当に音を出して、音で本当に、人とやり取りをする、そんな勉強でもね、した方がね、はるかに私は楽しいんじゃないかなと思うんですよね。まあそんな感じがするんですけども、しかし本当にですね、こうやって世界中の街から音が消えていった時に、一体何が起きるんだろうと思うんですね。やっぱりこの戦場の音というのはですね、こう全て音が消えた、そこからこう始まるんですよね。無線風刺っていう言葉はご存知ですかね。まあ、今はあんまり戦場ではアナログ通信は使いませんけども、まあ、昔はもうアナログ通信しかありませんのでね、戦場ではやっぱりその無線機でですね、誰でも分かれた形で信号を流してたわけですね。もちろん内容は暗号をかけますから聞いてもそのまま分からないですけども、とにかく電波が出てることは分かるわけですよ。で戦争始まる前ってですね、みんなその電波をですね止めるんですね。普段使っている電波を、ね、出さなくするんですよ。っていうのはですね、電波出してますとですね、どっから電波出したか分かっちゃうんで、部隊の移動なんかバレちゃうんで、戦争する前になるとですね、電波の発射止めるんですね。無線風刺と言います。でこれが起きると次はですね、いよいよ戦争なんだね。 だからその言葉が止まると次ってなんかこう破壊の音が始まるんですよね。この声が止まる、いろんな意味でのコミュニケーションの音が止まると今度はですね、破壊の音がいきなり聞こえ始めるんですよね。恐ろしいことだなと思いますよ。やっぱそういうことをですね、していてはいけないんじゃないかと思うんですね。で、とにかくやっぱりこの今の時代考えてみるとですね、みんな本当にその追い詰められちゃった人が多いわけですよ。とにかくこの貧困がすごいでしょ。貧困がすごいからですね、本当なんかその中身がそのどんどんどんどんみんな希薄になっていく。そうするとこんなはずじゃなかったっていう人もたくさん出てくる。だからその気持ちがどんどんどんどんですね、追い詰められちゃって声も出なくなる。そんな形なんだと思うんですけども、しかしやっぱり気持ちを切り替えたい人って結構それいらっしゃいますよね。うちの遠山や小田原にいらっしゃってる方もそうですけども、そんなことで心配しててもしょうがないんじゃないのと、もっといろんなことやればいいじゃないですかと、明るい気持ちになればなんかいろいろこう発想は切り替わるわけですね。やっぱりその嘘をついてるとですね、その人は騙せても自分は騙せないんですよね。自分と天は騙せませんから、いろんな嘘を抱えてる人はですね、結局うずこまっちゃうんですよ。だから嘘は全部自分で訂正してですね、本当のことを言って虚構は全部倒して、そうするとですね、スッキリとしてきますから、そこからなんか声まで始めるわけね。組織や国家もそうですよ。嘘を抱えてるから喋れなくなっちゃうんですよ。黙って何も言うことなくなっちゃうわけね。嘘を全部出しちゃえば、みんな本当のことをね、もう一回言い始められるわけですから、まあそういうことを自分の生活の中で、仕事の中でやってって、それで、じゃあどうすると。新たな創造をどうするんだっていうと、まあ、みんなで話をしながらですね、なんかこう、作っていくってことでしょうね。やっぱりその結論の出ない社内会議みたいなもの、結論の出ない話をね、たくさんすることがね、物事始める秘訣ですよ。もう小田原でも遠山でもいらっしゃった方、本当によくお話しされてられますよね。皆さん楽しそうにね、ああやって楽しそうにみんなが話をしてるとね、そこから必ず何かね、生まれてくるんですよ。やっぱ黙ってたらダメだね。黙ったらダメですから、まあ少なくともね、聞くことさしないとね、今話せなくてもね、少なくともちゃんと聞いていないと、やっぱエネルギーが入ってきませんから、それはなかなかね、成功するってことは難しいんじゃないかと思うんですよ。やっぱり聞くべき時はちゃんと聞き、そしてよく喋りということをして、エネルギーの交換をですね、音でぜひやってほしいと思うね。音でエネルギーの交換をして、で、その自分の思いっていうものをですね、しっかりとこう、だんだん形作っていくことが大事じゃないんでしょうかね。やっぱりその思いっていうのはだんだん形作られていくんですよ。初めからなんか確固としてあるわけではなくて、自分の中でだんだん作られていくもんですから、まあそれをですね、やるのはそのみんなで話をするっていうことですね。だからこのざっくばらんに何でも話ができる仲間がいるっていうことがですね、まあ成功の第一歩だと言ってもそれは嘘じゃないと思いますよ。ざっくばらんに何でも話ができる仲間、あるいは家族すらいないとですね、そら辛いよ。だってエネルギーのその交流が起きないから、まさに音の消えた街で音もなく歩く人になっちゃいますよね。やっぱり完全に取り残されちゃいますよね。非常にその人生もったいない話になりますね。アルバイトでも何でもね、本当にその黙ってなんか仕事すると言いますよね。まあ仕事からしょうがないという人もあるんでしょうけどもね、まあ本当にそれがそのままね、休憩時間もですね、来る時もそれから帰る時もどこでも一日中口聞かないでいたらですね、いや、それは本当になんか地獄なんじゃないですか。本人はそれいいと思ってるかもしれないけど、旗から見たら地獄に住んでる人ですよね。それじゃやっぱ何にも物を生みませんもん。暗く冷たい世界にそのまま沈むことになっちゃいますもんね。非常にそれはもったいないですよね。だからやっぱり自分でね、意識して、音の消える世界にいないように、いつも明るくですね、温かい音が出る世界にね、まあいてほしいと思いますよね。まあ音楽なんかまさにね、そうやって音をその、音によってね、世界の平和だとか人々の幸せを、まあ実現していく、まあそのお手伝いをする、まあそういう仕事だと思うんですね。まあですから音楽やってる人ってやっぱりですね、理想をちゃんと持ってる人って結構いらっしゃいますよね。じゃないからできないですよね。で、究極は音楽もですね、神に対する捧げるものですから、神にはかなわないわけですよ。ね、大きなその神の仕組みの中でしか我々は暮らせないわけですから、まあそういうこともですね、やっぱ音楽っていうものはちゃんと認識して本来やってるものなんで、 ですからやっぱりそのどんな形でもいいですからね、やっぱ音を絶やすようなことをしてはいけないんじゃないかなというふうにこう思いますね。でも本当になんていうのかな、もう日本もここまで来ると経済にしろ何にしろ今までの処方箋、今までのこの10年間の処方箋、もう一つも通用しないんだね。形ばっかりなんとなくやってきたことが一つも通用しなくなってますよね。これはすごいと思うんだね。だからそれこそみんな声も出なくなっちゃった。これで民主党が政権取ればもっとね声も出ないのがね役人じゃないかと思いますがね、まあ、一旦そこまで行って、崩壊するものが崩壊してから次が始まるということでしょうね。まあ音が消えた時代っていうのもそういう時があるかなという感じがしますね。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、音が消えるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。